知っての通り、あなた方にも主人が天におられるのです。日本語のことわざに出る杭は打たれるというのがあります。とてもよく知られたことわざだと思いますね。どうもこれが使われ始めたのは江戸時代頃だと言われていますね。そういう説があります。和をもって尊しとなすというのが道徳の一丁目一番地であるのが、まあ、私たちの住む日本という国の特徴だと思いますが、その和をもって尊しとなすという中で和を乱す出る杭というのは、打ち叩き直して他の杭にこう揃える必要があるっていう、多分そういうことなんだろうと思いますね。ことわざっていうのは似た状況を言い表す、まあ、別の言い回しっていうのが大体あるんですね。同じようなことを言っていることわざっていうのが大体あるんですけども、この出る杭は打たれるっていうことわざ調べてみると、別の言い回しとして使えることわざっていうのが辞書を探っても出てこないです。でこれは、まあ、とても面白い、特徴的なことです。つまり他の言葉を持っては言い表せないほどに私たちの心に染みついているということなんだろうなと。他の言い回しを必要としないっていう、今も十分すぎる効力を持ったことわざ、言い換える必要を持たないほどに、まあ、完成していることわざ、そういうことなんじゃないか。だから似たようなこと、イエスの心を突き動かしたのはその女性の技というのはない、そういうことなのかもしれない。言えることわざを逆手に取った人が現れたんですね。どういうふうに逆手に取ったかというと、その人は出すぎる杭は打たれないと言ったんです。なかなかすごいこうシャレの効いた人だなと思いますが、いろんな人が実はこの言葉を引用しているので、出どころが誰なのか、こういろんな説があるんですけども、どうも調べたところ、松下幸之助さんが最初に言い始めた。
理解のない方はお立ちいただき。
松下幸之助というのはご存知の通り、パナソニックのもう生みの親ですよね。私が子供の頃はナショナル電機って言ってました、そういう会社です。改良ソケットっていうね、それまで の電球のソケットをこう改良型っていうのを発明して、たったそれ一個だけ、改良ソケット一個だけ武器に、それまで勤めていた関西電力、まあ、昔の会社ですけど、今でいうところの関西電力から独立した23歳だったそうですよ。まあすごいなぁと思いますが、そしてやがてパナソニックの基礎となる松下電気具製作所っていうのを、まあ、創業した、そういう立志伝中の人物だし、松下成蹊塾とかでもね、今は有名ですが、経営の神様だけじゃなくて制作に対してもこう意見。パナソニックも今だいぶ経営的には大変な状況にあるらしい。だからまあ時代の流れっていうのは、まあ、すごいなと思わされるんですが、そういう松下幸之助さんですから、かなりこう打たれた杭だったと思うんですね。叩かれ続けたんじゃないかしらと。でも、まあ、この人の面白いというかすごいところは、その打たれるところで終わりにならないって、打たれてくじけたりしないっていうところが多分松下さんを松下さんたらしめている本領なのだろうと。だから 出すぎる杭は打たれないというのは確かにそうだねっていうレベルの話じゃなくて、散々打たれ続けてきた松下幸之助がそれでもへこたれないっていう彼の生き様として表現した言葉、出すぎる杭は打たれないんだって言ったんだろうなと、そういうふうに想像します。日本キリスト教団という我々の属するこの教会の成立の歴史を顧みるときに、キリスト教会というのはこの国にあっては、まあ、文字通り出る国だったと思うんですね。宣教開始以来、まあ、プロテスタントで言っても170年ぐらいですかね、カトリックの時代から考えたらもっと長い、もっと古いわけですが、その宣教開始以来、キリスト教がこの国にもたらした影響っていうのはたくさんあります。ね、戦国時代から考えたら相当私たちの日本という国のコモンセンスと言いますかね、非常に当たり前、常識だと思われていることが実はルーツがキリスト教にあったみたいなことはもしかしたらたくさんあるのかもしれないです。その影響はもちろん良いと思われるものもたくさんあるんだけれども、悪い、キリスト教だったから悪かったんだっていうようなものも、まあ、実はあるわけですよね。いろんなこと、功罪相混じる状況なのだろうと思いますが、でもいずれにせよこの国にキリスト教が伝わって以来、キリスト教はずっとこの国にあっては出る杭だったと思うんです。だから激しく打たれました。でも受け入れられてもきた、そういうことですよね。まあキリスト教禁令というのが出るということは相当影響力があったということの裏返しですよね。影響力があるから禁令されるっていう、まあでもその影響力も一位の人々に対する影響力だったのかどうかはちょっとわからない。つまりキリスト教を受け入れるということはそのバックにある外国のさまざまな資源とか貿易材料とかっていうのを、まあ、大名が手に入れることになるわけですからね。例えば、オランダの宣教師を私たちの国、つまり僕だったら秋田県とかの奥羽という大名がそれをもしね受け入れてキリスト教を推奨したら、貿易という美味しい汁がいっぱいくっついてくるわけで、それを独占することになるわけだから、ようやく国がこう一つの勢力によって、まあ、平定されるというか、強い大名が日本を統一するかっていう、その瀬戸際でそんな地方の大名が貿易力を逆手にものすごい力をつけ始めたら、それは困る、大変なことになるわけだから、禁教にしちゃう。キリスト教をまず禁止して勝手に貿易で儲けさせないっていうシステムをこうバーンと引くとかいう、そういうことだったんだと思いますから、こう一人一人の生き様に対しての影響力だったのかどうかっていうのはちょっと冷静に考えなければいけませんが、でもやっぱり国を揺るがすくらいの影響力というのをキリスト教がもたらしたことは事実だから禁教したっていう、そういうことなんだと思いますが、だから本当に出る杭だったわけです。必ずしも打たれる対象としての出る杭じゃなくて、誰もが欲しがる意味での出る杭でもあったかもしれないっていう。ところが1937年に日中戦争が勃発して以来、この出る杭はまあ滅法打たれ弱くなっていくわけですね。そして他の杭と横並びになることをまず一番大事なことと し始めた。その横並びになる相手が神道や仏教だったわけですよね。で、まあ、当然時の軍国政府は宗教をも戦争に協力させるのに非常に有力な武器だと。で、キリスト教にこう囁くわけですよね。あなた方もこれで仏教と同じに引き上げられますよっていうね。で、その囁きに乗るわけです。これはもう初代っていうか、最初にして最後の日本キリスト教団の当事者がそのこと言ってるわけですね。これで私たちも仏教や神道と同じレベルで扱われるようになったって、ね。で、そのことを感謝して伊勢神宮にお参りに行くわけですが、まあ、滅法、打たれ弱い、横並びを第一と考えるキリスト教になった。出る杭だったキリスト教が出ないことを求めるようになった。そうやってできたのが、私たちの日本キリスト教団ですよね。だから、先制告白は、国を愛するゆえにこそ、キリスト者の良心的判断によって、祖国の歩みに対し正しい判断をなすべきでありましたと述べるわけです。でもむしろ、祖国の歩みに対してよりも、自らの歩みに対して正しい判断をなすべきだった。自分を正すべきだったのかもしれません。今日お読みいただいたコロサイの信徒への手紙、パウロのいろんな手紙の中でいくつかありますけども、当時の家族制度の中にとどまるように教えている言説っていうのはね、まあ、結構パウロの手紙の中には多数見られる事柄ですよ。で、その一つ一つはやはり大変問題を多く感じる箇所です。この間10月に行われた教団総会の中で、キリスト教団の教会の一体性を再確認する議案とかっていう、なんだか意味わかんない議案が、いろいろ討論されて、まあ、結局、賛成多数で通過したのですが、その議論の中で、ある牧師が、日本キリスト教団信仰告白は、旧約聖書、新約聖書を誤りなき規範だと告白している。まあそうですよね。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会によるべき唯一の聖典であると僕らは言ってるわけですよね。で、これらは誤りなき規範であると告白しているんですが、私はそのことは信じられません、受け入れられませんっていう発言をなさった牧師がいたんですね。で、そのことが今ものすごく大問題になってて、もしかしたらその発言をした人が、またしても、教師席を剥奪されるんじゃないかっていうくらいの、まあ、くだらないことですけども、そういう強権発動しようとしているんですね、今ね。で、僕は彼をよく知っているし、彼の発言の真意もよくわかっているから、そういうバカなことをする教団執行部に対しては、極めて批判的ですが、その中で彼の発言の中で面白いことがありましたが、教団総会においでの、女性議員の皆さんは今すぐ被り物をしろってパウロは言ってますよって。ですよね、コリントの信徒の手紙の中でありますでしょ。女性は被り物を しなさいってね、礼拝に集う時には。なぜなら、女性の頭は男であって、男の頭はキリストだからだって言ってるわけです。で、それ聖書にあるわけだから、それを誤りなき規範だって告白するなら、女性たちは今すぐ被り物をしなければならないでしょって、そういう一例を出したんですね。誤りなき規範なんていうのはドグマでしかないわけで、 それを一節一字正しく受け止めなければ信仰ではないなんていうことをもし言うのであれば、そんな馬鹿げた話はないわけで。それをまあ見せしめとしてまたしても、北村さんに使った同じ手をまた使おうとしている。そういう可能性がある。まあくだらないんですが、でもそういうことですよね。パウロの言葉の中にはそういう危ないものがいっぱいある。そして今日読んだ箇所もその一つだと私は思います。極めて不快な感情を抱かせる箇所です。なぜなら、こう、拡張的な社会の制度の中に留まれと言っているからですよね。問題がある。でもキリスト者によっては、パウロ先生が語っているのだからと、自らの拡張的思考を肯定する、それを補強する最強の材料として使っている人もいるわけですね。非常に問題を生む言説。でも少なくとも私はこの箇所を、今日与えられたような箇所を読んで、そうだななんて一言も、一ミリも感じませんでした。で、その極めて不快な思いを抱かせる、こういったパウロの言説の中に、じゃあ、見る術でもないのか。確かに、ほとんど見る術でもないんだけれども、唯一、今日の箇所で私が目を引かれたのは、あらゆる関係、つまり家族関係、親子関係、主従関係の中に、主という基準を置こうとしているっていうことは読み取れるわけです。あらゆる関係に対して23節に、主に対してするようにっていう言葉がこうかかってるんですよね。だから相手が夫であるとか妻であるとか子供であるとか、奴隷である、主人であるという、その人の属する属性の前に、その人自体が、主によって贖い取られた存在であるという、極めて尊い価値を持つんだということをまず置くんだ。その上で、単に社会、つまり今ある価値観を混乱させるのではなく、今ある価値観を固くなに守ろうとする社会のど真ん中で、人と人との関係を主において再構築していくんだっていう。新たな人間観を打ち立てている。そのようにパウロが提案しているというふうに読めなくもない箇所ですよね。だから、もう本当に共感できないことばっかり書いてあるけれども、唯一、主においてあらゆる関係を見直す、再構築するんだと呼びかけられているのだとしたら、その意味において、この歌詞は読むに値するかもしれない。そういうふうに思うんです。私たちの日本キリスト教団には、まあ、困ったことに戦後、異常なと言っていいと思いますが、キリスト教ブームというのが襲ってきた。この国が大混乱を迎えたときに、新しい価値観の光を求めて多くの人が教会に押し寄せたということがありました。だけど、教会はそれに対して十分な答えも新しい道も光さえも示せなかった。残念ですけどね。チョコレートとかガムとかキャンディーなら示せたかもしれないけれども、それ以外の本来求められているはずの新しい答え、新しい道、光を示すことができなかった。ある意味当然の帰結だろうと思います。国を愛するゆえにこそ、キリスト者の良心的判断によって、自らの歩みに対して正しい判断をなすべきだったのに、それが一つも、できてないうちにブームの方が押し寄せてきてしまった。このことについては来週またお話ししたいと思いますが、もはやそのブームは過ぎ去っていって、まあ一頃、華やいでたんですが、 結婚式といえばキリスト教式、キリスト教スタイルの結婚式だったんですね。私が山口にいた頃、本当にそういうことで大変助けられるのをしましたね。ホテルのチャペルで結婚式をするのに、土曜日1日3組とか結婚式をしたことがあったんですね。でも今キリスト教式結婚式さえも下火になりましたよ。今そういうことをする人も少なくなった。まあ、お葬式がね、仏式で行われていた葬式も、昔ならば本当に大きなお葬式を挙げることが一つの憧れでもあったわけだけど、今は家族葬ですよね。コロナ以後特にそういうことが多くなった。だからまあ派手なという言い方したら失礼ですけども、派手な葬式もなくなった。当然同じように派手な結婚式も今はなくなっている。あるいはキリスト教式ではなく、まあ、いわゆるですけども人前式のような形でね、別に牧師さんとかキリスト教的な要素は必要ないという結婚式もたくさん増えてきたわけです。本当に下火になったと思いますよ。もちろんキリスト教だけに限ったことではない。今言ったみたいにお葬式でも家族葬になっていったとか、それから最近のことで言うと参議院選挙で選挙というと力を持っていた宗教がもう宗教力を失っていった、つまりもう信者さんたちがお年を召してきたということが如実に現れたわけですが、総じて宗教と言われるものはどんどん力を失っていると聞きます。確かにそうだろうなと思いますよ。でもそういう時だからこそ、私たちは自らの歩みに対して正しい判断をする時を与えられているのかもしれないんです。今ある価値観を固くなに守ろうとする社会のど真ん中にいて、人と人との関係を主において新しく作り出していく、それができる今最良の時を迎えているんじゃないのか。だから今度はね、主においてという点では今度こそ出過ぎる杭でいたい。それが教会が教会たる、命綱になるんではないか。そんなことを思い、また願っています。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、すべてのことを私たちの導き手である主においてもう一度考え直し、捉え直し、組み立て直す、その道を歩むことがあなたの求めたもの道であるかもしれません。それは限りなく厳しい道のりですが、しかしあなたの支えと導きを得て、少しずつゆっくりとでも歩み続けることができますように。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。